ジオピアサポートウィンキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りします。
皆さんこんにちは。がんのピアサポーターがお届けするインターネットラジオ番組ラジオピアサポート、がんになっても自分らしく We Can。 この番組はがんになっても仕事や子育て、家事、あるいはボランティアや地域の役目などまだまだ頑張りたい、そんな働くがん患者のためのラジオです。私パーソナリティの藤田由紀です。今回で2回目となりますウーマンサバイバーへのメッセージ With You。 今回も2つのコーナーをお送りしていきます。まずはこちらのコーナーからお聞きください。乳がんと向き合うあなたのために。乳がんの治療は長期間にわたることが多く、術後の後遺症や薬物療法の副作用などをケアしながら仕事や家事、子育てなどのライフスタイルを考えていく必要があります。このコーナーでは治療中、治療後も自分らしくより良い暮らしができるように乳腺専門医赤羽和久医師、乳がんケアのエキスパート室田香織看護師から学んでいきたいと思います。赤羽先生、室田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
乳がん患者さんの中でも結構話題に上ることが多い乳房再建についてお聞きしていきたいと思います。ではですね、まず、赤羽先生、乳房再建の方法をちょっと教えていただきたいんですけど、いくつか。
はい、はい、まず乳房の膨らみ をどうやって得るかというところで、今回は再建がテーマになっていますが、はい、例えば下着の中に膨らみを作る、あるいは皮膚の中にいわゆる本当に胸に膨らみを作る、はい、ここで大きく分けて考えたいと思うんですが、はい、例えば最近ですと下着でもそういう手術をした後の、西洋性を伴うような下着も出ていますし、はい、中に入れるパッドも非常に乳房の柔らかさを再現したような、本物に近いパッドが出ています、はい、ですからそういったものを使って外観上の膨らみを整えるという方法も一つですので、うん、はい、まずそこも考えていくべきかと思います。で、今回の本題に上がるその乳房再建という、これはまさしく乳房の膨らみをまた再び作り直すという方法なんですが、うん、はい、これも大きく分けるとご自身の組織、はい、例えば背中のお肉ですとか、あるいはお腹のお肉ですとか、うん、そういったものを使って、膨らみを作り直す方法、これを自家組織を用いた再建と言います、はい、それに対して、他のところに傷はつけず、乳房のところだけを用いて膨らみを作り直す方法としては、人工物を入れる方法があるんですね、最近はインプラントというものがこれ保険で以前通らなかったんですけど、はい、通るようになって、正確には2013年の7月から保険適用になりましたので、人工物を用いた再建もできるようになりました、ですから再建方法は大きく分けて自家組織再建と人工物の再建があります、で、自家組織に関しては、まず今申し上げた背中、広背筋というんですけども、広背筋で背中のお肉を、脇を支点にして前に回してくる方法、
取ってくるんじゃなくて前にこうぐるっと回す、
皮膚の中を通してくるんですけども、脇のところを支点にして持ってくるような方法があります、で、それとは別にお腹の場合には、一旦切り離して、でこれは血管をつなぎ直さなければいけませんので、かなり大掛かりな手術にはなるんですけれども、 お腹の血管と胸の血管をつなぎ合わせてあげて、はい、そしてお腹の、まあ、筋肉と皮膚と、
はい、
まあ、血管を持ってきて、再建をする方法があります。
それもあの 中でこうやるってい
う、中を通すというよりもそれは一旦切り離して、はい、で血管とかが全部なくなっちゃいますから、
はい、
新しくあの胸のところの血管とつなぎ合わせてあげると、
はい、お腹はじゃあちょっと切って、
そうですね、はい、ですから結構お腹のところの脂肪がすっきりするということで喜ばれる方もいらっしゃるんですけど、はい、はい、すみません、余談でした。
あ、そういうことなんですね、
はい、
で今再建の方法はいろいろ自家組織とかインプラントとか伺いましたけれども、
はい、
私たちこの乳がん患者が何を目安にこう選択したらいいのかなってちょっと迷うところなんですよね、うん、
あの皆さん迷われます。非常に、ここの場面におきましては、
はい、
患者さん個々の、まあ、価値観ですとか何を求めているかというところも大きいと思うんですが、例えば、左右本当に対称でなきゃダメと、
うん
うん、右とまたやっぱ右を再建するときに左と非常に同じようにしてくれなきゃいけないという方はむしろ自家組織の方がいいと思います。
あ、そうな
んですね、自家組織の方が自由度が広いんですね。
あ、そうなんですね、
はい、というのは例えば人工物の場合は初めからサイズが決まっています。形も何種類もありますが一応決まっています、
はいはい、
その方の胸に確実に合ったサイズというのはなるべくそういうサイズを探して対応していますが、はい、やはり既製品で対応しているというところが、うん、に限界があります、
はい、
ただ自家組織であればその組織をまあ、アレンジして、うん、元の形に近づけることができますし、ここはおそらく形成外科医の先生方の腕の見せ所だと思いますが、うん、そういったところに非常にこう熱意を持ってやってらっしゃる先生方がいらっしゃるので、
はい、
全く同じようなものをと望まれる場合にはむしろ自家組織の方がきれいにしやすい、うん、特に背中だとなかなかボリュームに限りがありますので、うん、お腹の方が自由度は高いかもしれません。
あ、そうです
か、はい、ただそれ以外にも、うん、もっと多分現実的なところでいくと、うん、やはり術後の入院日数あるいはいかに早く社会ないしは家庭に戻らなければいけないか、
うんうんうん、
でそういったことを考えると、
はい、
どうしても自家組織だと自分の体にまた余計にといったら失礼ですけども新たな傷をつけてしまいま す,
そうですよ、ね、
はい、ですから傷が治る分、うん、その入院期間ですとか治療期間があるいは自由度が効くまでの期間が長くなってしまいます。人工物であれば、
うん、
ほとんど当院で出したデータでは、うん、通常の乳房切除の手術プラス1日で皆さん退院されています。
あ、そんな短くて、
はい、
あ、そうなんですね、
ですから通常の乳がんの手術のプラスアルファ の,、うん、期間が非常に短いので、はい、早く職場に戻る、
うん、
あるいは早く社会に復帰されるような方であれば、うん、そういう人工物というのを選ぶ、うん、まあ、一つの理由になると思いますし、そうは言っても皆さん左右対称同じ乳房っていう方はなかなかいらっしゃらないので、
はい、
ある程度右と左と形が少しずつずれています、
はい、
そこに乳頭を形成することによって左右対称性が確保できる方が多いので、
うん、
決して西洋性に劣った乳房にはならないと思うんですね、
うんうんうん、
あとやはりちっちゃなお子さんがいる方で早く戻らなきゃいけない方、うん、いわゆるお若い方にはだいぶ向いているんではないかと思います。
あ、人工物の、
はい、でもう一点すいません、何度も形でいくとどうしても下垂といってお乳が少し垂れ下がった形の方いらっしゃいますが、
はい、
あれがあの形は人工物では再現できません。
あ、そうか、
はい、ですから一つの方法としては腱側側のお乳を少しこう吊り上げをするとかいう方法もあるんですが、
はい、
まあ、実際にその差が大きければやはりお腹を使った方が、はい、その下垂した状態を上手に再現できるので、はい、そういう形によってもやはり再建方法というのは考えた方がいいと思います。
はい、まあ、その方のだからライフスタイルとか、
はい、
ですよね、そのなんていうんだろう、自分 の, その体型的なものも意識しなきゃいけないということですね、
はいはい、まあ、体型、うん、その方らしさ、あるいは何を望んでいらっしゃるかですよね、
うん、
服を着た時にその膨らみがいいかどうか、
あ
るいはある程度なんて言いますか、 まあ、脱いだ時にご自身で体を見た時に、まあ、そこまでやはりきちんとした状況を求めていくかどうか、うん、でそれと例えばかけられる時間、そういったものとの兼ね合いで決めていただいていることが多いです。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、では次なんですが、今いろいろ再建の方法を教えていただいたんですけれども、
はい、
率直にですね、どのくらいの費用がかかるのかというのはちょっと気になるので、
はいはい、
ここでお聞きしておきたいんですね、はい、であとは、まあ、その保険適用の範囲ですね、
はい、
それもどうなのかなっていうのはちょっと伺いたいんですけど、
はい、ありがとうございます。保険適用は非常にいいご質問だと思うんですが、これまで人工物を用いた再建というのは多くの方が自費で自由診療の範囲でやっていただくということが多分多かったと思います、
はい、
で、先ほどもちょっと触れましたけれども、2013年の7月から、はい、インプラントが保険適用になりました、
はい、
で、ただこのインプラントを使うにあたってはちゃんとその認定を受けた施設、きちんとそこに専門の乳腺外科医がいる、あるいは専門の形成外科医がいる、でみんな講習をちゃんと受けてその、必要な知識技術を備えている、そういう施設で、認定を受けて、このインプラントの手術ができるようになっています、はい、で、これまでとはまた変わりまして保険適用が通りましたので、まあ通常の乳腺の手術を受けます。でそこにプラスアルファのお金がかかるんですが、すべて保険適用の範囲内ですから、例えば高額医療に申請をしておけば、その高額医療費以上の支払いはしなくて済むようになったと、はい、ですから普通の乳腺と同じような手術と同じようにお受けいただけるようになりました。はい、もちろん人工物以外の自家組織再建や、はい、につきましても従来通り保険適用の範囲内ですので、うん、そういった手術はこれまで通り保険適用でできるんですが、
はい、
これまでなかった人工物の手術も保険適用に認められております、
はい、
あともう一つ全部乳腺を取られた方で乳頭跡で使われる方がいらっしゃいます、
はい
はい、乳頭形成といいますが、はい、これも保険適用でできます。
そうなん
ですね、はい、ただし中に入れ乳輪のところに入れ墨を入れて乳輪を作られた方がいらっしゃるんですけども、はい、この入れ墨に関しましては保険適用が通っておりませんので、はい、それぞれどこまでが保険適用でできるかということは、
はい、
ご自身の担当医とまたよく相談していただく必要があるかと思いますし、
はい、
なかなか医療者というのはこのお金のことに対しての知識が不十分であることが多々ありますので、各病院には相談センターのようなところもございますので、はい、そういったところで一度ご相談いただくことも一つかと思います。
あ、まあ、例えばがん相談支援室みたいなところ
。そうです、そうです、はい、お金のことは非常に重要ですから、そういったところで余分に払わなくて済むようにきちんと知識を得て、から対応していただくことがいいと思います。
はい、本当そうですね、
はい、
乳がん手術後ですね、再建ってどのタイミングで、はい、すればいいんでしょうか。はい、
大きく分けて、乳がんの手術と一緒に行う、うん、
はい、
一次再建と、
はい、
乳がんの手術が終わって、うん、改めて、うん、ま、落ち着いてから行う、うん、二次再建と2つのタイミングがあります。
はい、で、乳がんの手術と一緒が一次再建で、
はい、
手術後に受けるのが二次ってことですよね。
はいはい、
で、その乳がんの手術後のその二次の、
はい、
そのいつ受けるかっていうのはいつでもいいんですか？
いつでも結構です。はい、はい、基本的にいつでもいいんですが、例えば手術だけが乳がんの治療ではありません、
う
ん、
はい、
手術後に抗がん剤を投与される方も多々いらっしゃると思います。
そうですね、はい、
あるいは手術前から抗がん剤を受けられる方もいらっしゃると思うので、うん、まあ同時にやらない場合に関しては、
はい、
まあ、そういった治療との兼ね合いもあると思いますし、うん、あるいは後の手術後のご自身のライフスタイルだとか、
はい、
まあ、治療法は終わってますけども、うん、まあ、子育て忙しい方もいらっしゃるでしょうし、
うん、
で一旦子どもたちが手が離れたから再建しようという方も中にはいらっしゃると思うんですね。 でもそのぐらいになるとこの胸に慣れちゃったからもういいっていう方も当然いらっしゃいますし、
そっか、
それぞれの方が欲しいと思った時に言っていただいたら、
はい、そうなんですね、
はい、
基本的にじゃあいつでも OK ですよ、はい、みたいな、その
そうですね、いつでもいいんですけど、ただ前の手術がどういう手術をしているかでもって多少は変わってきますから、
はい、
あるいはどういう治療をしているかでもって変わってくることがありますから、すべての患者さんにご希望をなられたからといって、うん、ご満足いただけるような再建方法ですとか、うん、はい、再建の機会を提供できるかどうかは分かりませんが、うん、もしそういう気持ちがあれば、はい、担当医の方におっしゃっていただければ、うん、多くの施設で対応可能だと思います、う
ん、人工物か、はいはい、自家組織かによってもそのタイミングって変わってくるんでしょうか。
いや、基本的には先ほど申し上げたような手術と同時にするか、はい、うん、手術の後にするか、それは人工物でも自家組織でも可能です。
うん、
ただ問題としては、はい、人工物の場合は、うん、特に一旦皮膚を膨らめて、はい、皮膚を伸ばしてですね、
うん、
で人工物を入れるスペースを確保して、
うん、
それからインプラントに交換するんです、
うんうん、
ですから初めに水風船のようなものを、まあ、しぼんだ状態でそのこれからインプラントを入れたいスペースに仮に入れときます、
はい、
でそこに水をどんどん外側から注射して入れていって、うんうん、皮膚を十分引き伸ばして、
はい、
で出来上がったスペースにインプラントを入れていくと、
うん、
ですからその分2回手術はかかるので、ですから人工物でない自家組織だったら1回で終わるかもしれませんが、うん、人工物の場合はそういう2回という手間がかかるかもしれません、
うん、で乳がんの手術後に、
はい、
別に自分の自家組織でやるっていうのも
できます、ね、できます、はい、
それはタイミング的にはそんな別に
それもいつでも結構です。ただその場合もやり方があるんですけども、
うん、
例えば、足らなくなった皮膚、うん、
はい、
いわゆるボリュームその乳房の膨らみの分だけ皮膚が足らなくなりますよね、
はい、
そこはお腹だとか背中の皮膚で補うことになるので、ちょっとその縫い目がパッチワーク状になってしまうという、そういう見栄え上の問題があるかもしれません。それを気にされる方があれば、
ね、うん、
先申し上げたようなちょっと膨らめるという操作を入れた方が、
は
い、
人工物じゃなく
でも、はい、その要はスペースに何を入れるかという問題になってきますから、はい、
そういうやり方もあるんですね、
いろんな方法がありますので、
うん、
最近は本当に形成外科の先生たちが、うん、綺麗な乳房を作ろうと一生懸命努力してくださってますから、
うん、
そういう専門の先生方のご意見を聞いてみて、
はい、
で最も信頼できる方法でやられるのがよろしいかと思います、
うん、はい、
はい、
分かりました、ありがとうございます。では次の質問なんですが、
はい、
先ほどからその人工物インプラントの話は出てますけれども、それってそもそもその永久的なものなんでしょうか。入れちゃったらもうそれでおしまいなものなのか、うん、でどうなのかなっていうのと、
はい、
まあ、入れた後に何かメンテナンスっているのかなっていうのがちょっと気がかりなんですけど、はい、
確かに人工物ですので、
はい、
破損する可能性があります。
破損ってちょっと怖いんですけど、
はい、以前は破損すると中身が漏れちゃうということを心配されてましたけど、最近のインプラントのタイプは非常に性能が良くなっておりまして、
うん、
破損しても中身が漏れない、うん、そういうものを使ってますので、
はい、
基本的には人体への影響というのは、まあ、極めて少ないというふうに考えられています、
うん、
ただし破損をきちんと見つけていこうということで、
うん、
一応インプラントの手術をした患者さんに対しましては、
はいはい、
年に1回はそういう破損のないかどうかのチェックをするようにさせていただいています。
それは形成外科でっていうことです
か。はい、形成外科でされているところもあれば、
はい、
外科の方でしているところもあれば、要はその病院における形成外科の先生と外科の先生の、まあ、マンパワー的なものがあると思うんですね。大学病院のように形成外科の先生が多ければ形成でやられると思いますし、一般病院のように外科の方が多かったら、形成外科の先生方も非常にお忙しいですから、外科の方で対応することもあります。
そうですか。
あとそのメンテナンスに関しましては、
はい、
その破損といった問題もあるんですが、
うん、
やはり人工物ですので、はい、例えば感染を起こしてしまうといけませんので、
うん、
例えば普段から細かな傷をつけない、例えば女性の方だったらお炊事とかされますから、
はい、
ハンドクリームを塗るだとか、まあ、男性と違って水虫は少ないかもしれませんけど、
うん、
そういう感染に注意していくとか、細かい傷をつけない、
うん、 その腕とか手の話ですか、あ、そうなんですね、
そういうこう何かバイ菌が体の中に入り込むような機会をなくす、はい、ということも大事ですし、ただ一生懸命されててもどうしても中でインプラントの位置がずれてしまったりだとか、そういうこともありますので、下着の工夫も必要かもしれません。最近はインプラントを挿入後の下着というのが出てますから、そういったものを使うのも一つだと思います、あともう一点、どうしても年齢ごとに乳房の形というのは変わってまいります、
あ、そうですね、
自家組織であれば、ある程度ご自身の組織を使ってますから、左右対称にはならないと思いますが、同じようにこう、重力に従っていくわけですね、ただ人工物の場合はそういうわけにいきません、ですから若い時には若い胸に対して、入れたインプラントが、年齢とともに、腱側とずれを生じてくる可能性がありますので、そういったことに対するメンテナンス、例えば腱側側を吊り上げるのか、あるいはいつか違うことものに交換するとか、何かの修正をするのか、そういったメンテナンスが必要になってくることはあると思います、
年齢を重ねていくとですね、そうかそうか、はい、わかりました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
で今回の最後の質問なんですが、インプラントのですね、挿入後に放射線治療を受けるっていう方からの質問なんですが、副作用とかインプラントの影響みたいなのっていうのは何かありますか？
非常にこれ難しい問題です。まず放射線治療というのとインプラントというのが相性的にはあまりよろしくないという認識を持っています。今の現時点におけるオンコプラスティックサージェリー学会、これはインプラントの適用を決めている学会なんですけども、インプラントを挿入する適用としては、放射線治療というのが、前提にはないんですね。放射線治療を受けない方を前提として、インプラントを入れる適用になっています。
そうですか、
ただし中にはそういうことが分かった上で、患者さんの同意を得て、放射線治療を組み入れているご施設や先生方もいらっしゃるようですので、ここの部分においては非常にこうそういうリスクは持っている治療であるということをまず理解しておく必要があると思います。で、その上での副作用としてはやはり放射線が当たると皮膚が十分伸びない可能性がありますから、例えば今もうインプラントが挿入されていらっしゃると思いますので、そこに放射線を当てれば、その皮膚の柔らかみがなくなってきたりだとか、あるいは場合によっては発赤だとか赤みがひどく何て言いますか、通常よりもひどくなってしまったりだとか、放射線による普通の皮膚障害が強く出やすい、
そうなんですね、
あるいはその皮膚の進展というか伸びが悪くなってくる、そういう可能性はあると思うんです。インプラントに何か影響があるかというよりも、インプラントを囲んでいる周りの組織に影響があるんだろうと思います。
じゃあ皮膚っていう、もう中の問題もやっぱり生じてきますか、その、
インプラント自体は放射線には耐えうると思うんですけども、
周りみたいなのは何か影響ありますか、
周りの例えば皮膚が柔らかみがなくなってしまうだとか、突っ張り感があるだとか、そういったことは、あとは位置がずれてくるだとかいうことは、もしかしたらあるかもしれませんが、ここは十分なデータがないので、ですから可能性に関してはある程度こう何て言いますか、普通の適用以上の治療効果に、治療行為になりますから、そういった可能性はどっちかというと重大な方に重きを置いて、理解しておいた方がいいんじゃないかと思います。
そういうことですね。ありがとうございます。ですね、質問なんですが、乳房温存手術後にですね、放射線治療を受けたから方からの質問なんです。で、今後ですね、全摘術がそっちの側に必要となった場合に、乳房再建って可能なんでしょうかっていう。
基本的には、乳がん学会からの、推奨ではあまり放射線が当たった胸での再建は進めておりません。
それは自家組織でもっ
基本的には放射線型った胸での再建というのは進めてないんですが、もしご本人がどうしてもという場合には、そこのご施設の考え方だとか、担当医の先生や形成外科の先生との話し合いになると思いますが、やはりもしそういった場合には中には、患者さんとリスクは折半になるとは思うんですけども、そういう、放射線が当たった、胸においても再建をする施設はあります。でその場合はおそらく自家組織での再建の方がよろしいかと思いますが、ここは学会での、見解とは異なってきますから、よくよく担当の先生方と相談して、決めていただくことが必要ですし、リスクが例えば縫合不全といって縫い合わせがうまくいかなかったりだとか、あるいは形が十分整わないとか、皮膚が伸びてこなくてとか、
硬くなっちゃってということですね。
そういう危険性を伴うということを十分ご理解いただいた上で、適用を決めていただくことが必要かと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。でですね、それではですね、乳房再建について最後の質問です。ズバリ納得のいく再建手術を受けるためのポイントっていうのをお伺いしたいんですが、看護師の立場から室田さん、よろしいでしょうか。
納得のいく再建手術を受けるポイントということなんですけれども、先ほど第1回目で先生の方からもお話があったように、その方が何を大事にしているかということとか、その人らしさとか、外見とか西洋性とか、大切にしているというところの価値は人それぞれだと思うんですけれども、やっぱり自分が一番納得いくためには、やはり医療者と、それから体験者の方からいろいろ情報を得るっていうことが、一つ大事なことなのかなと思うんですけれども、医療者というのはやはり主治医の先生からコミュニケーションをよくしていただいて、それぞれの再建の特徴ですとか、メリットそれからデメリットをよく聞いていただいて、自分にまずどういったものが良さそうなのかというところの参考にしていただくと良いと思います。それから体験者の方のお話っていうのは、やはり私たちではわからないことなので非常に参考になると思いますし、実際にピアサポーターの方の相談会の場所には再建術を行った方のお話が聞きたいと言っていらっしゃる方も多いので、そういった場の活用というのはとても良いことかなというふうに思います。当院でもそのピアサポーターの方の相談会を月1回やっていますし、それからそれとは別に患者さん方がこう集って、患者さんのサロンなどもやっていたりして、そういうところで再建術の話題を出していただくと、さまざまな情報交換ですとか、体験者の方からのお話が聞ける非常に貴重な機会だと思うので、ぜひそういった場を活用していただいて、いろいろなお話を聞いて決定してご自分の納得いく方法を決定していくということが大事かなと思います。
医師の立場から赤羽先生、ポイントってありますか。
室田市長の後にこの質問、非常にほとんども市長がお話になられたので、私の方からということはほとんどないんですが、普段気をつけていること、外来で気をつけていることは、なるべくその画像を見せするということ、イメージを作りやすくするということ、口で言うのか紙に書くだけではなくて、実際に患者さんに頼んで、当院で手術を受けていただいた方の写真を撮らせていただいて、それを次の患者さんのそういう手術を考えていらっしゃる方にお見せする、でそれはもう許可を得て、同じような方が希望された時にはこの写真見せていいですかということで撮らせていただいて、そういったものをこう活用してイメージを作ってもらう、 ということに心がけています、うん、あるいは当院はどちらかというと人工物での再建を主としておりまして、はい、自家組織再建はあまりやってないんですが、うん、自家組織に関しては提携しているところにいつも、うん、お願いしているんですが、うん、お願いして手術をし終わった後、うん、また当院でまたフォローしているんですね。
あ、そうなんですね。
はい、そこに紹介するギリギリまで当院で治療して、で終わってからもまた当院でフォローすると。ですからそういった方の写真も撮らせていただいて、で比較させていただくと、うん、やはり非常に上手な先生にいつもお願いしているので、そういったとで写真を見ていただいてイメージを使っていただく、うん、ただし出来上がりだけじゃなくてやはりそこの過程が大事かと思うんです、うん、例えばお忙しい方がその中の時間をどう割いて再建に持っていこうとしているか、はい、あるいは時間的に余裕がある、うん、でもこの自分のこの西洋性の満足度をどうしても満たしたいから、うん、という方だったら、うん、まあ、時間的に余裕があってそういう自家組織みたいなことも考えていただくだとか、うん、ですから家族も含めて納得いくまで話してもらうのがいいと思うんですけど、どうしても限られた時間での話になるので、うん、どうしても私以外の、医療従事者の、方々にも協力してもらいながら、はい、なるべくこう納得まで持っていけるような説明をするように心がけています、
うんうんうん、やっぱりその主治医の先生との話し合いっていうのも大事だし、その先ほど赤野先生さっき言われたその家族とも話し合いをするっていうのも本当に大事なんですよね、うん、サポートしてもらわなきゃいけないですもんね。
え、うん、ちっちゃなお子ちゃんからお手紙もらいました。
あ、どのような、
おっぱいを作ってくれてありがとうって言ってくれて、
いやなんかすごい、 いいお話の最後にお聞き、あ、そうですか、あ、そうですか、
ちょっと
そういうの大事ですね。
はいはい、
いいお話伺って本当に
嬉しかったです
そうですね、はい、赤羽先生と室田さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ウーマンサバイバーズレター、このコーナーでは女性のがん体験者からのお手紙やこれまでミーネットのセミナーなどで発表されたピアサポーターのがん体験をご紹介します。さまざまながんサバイバーががんの疑いありとされてから現在までどのようにがんと向き合ってきたのか、リスナーの皆さんに参考にしていただければ幸いです。今回は40歳になったばかりの8年前に乳がんにかかり、現在は仕事の傍らピアサポーターとして病院などで活動しているラジオネームメリルさんの体験から、治療を通して嬉しかったこと、辛かったことをご紹介します。メリルさんは左胸浸潤性乳管がんと診断され、手術前に化学療法を受け、術後は放射線治療を1年間、ホルモン療法を5年間受け、現在は治療を一区切りとし、経過観察をしているということです。治療を通して辛かったこと、嬉しかったこと。辛かったことはたくさんあります。術前化学療法で腫瘍を小さくするためのフェックの効果が現れるどころか炎症を起こし胸がパンパンに腫れてしまったこと。治療というのは何が起こるかわからないということを身に染みて感じさせられました。吐き気が半端ではなく、1週間ほどほとんど食事が取れませんでした。今はいい吐き気止めがあるようですが、当時は吐き気への対処があまりなく、これが4クールも続くのかと思うととても憂鬱になりました。しかし主治医がこの治療は私には効果がないと判断し、フェックは1クールで終了。HER2 が2プラスだったことで、早めにタキソテール、ハーセプチンに切り替えられました。タキソテール、ハーセプチンは私に合っていたのか、1度目の点滴により、触診でわからなくなるくらいに腫瘍が小さくなり、手術前の生検では、がん細胞が見つからなかったのです。けれども、 物事にはいい面も悪い面もあり、私のがんによく効いたタキソテールの副作用はこれまた辛いものでした。手のひら足の裏がとても痒くなり、手足の皮が一枚剥がれてしまうほどで、腰や関節にも強い痛みが現れました。ステロイドの量を多めにしてもらうことでなんとか緩和はされたのですが、嬉しかったこと、主治医の言葉です。化学療法の1回目は2泊3日の入院で点滴を受けましたが、炎症を起こしていたこともあり、点滴の後胸がかなり痛みました。その時に主治医が、痛みは我慢しなくていいから、痛み止めを上手に使えばいいからと言ってくれ、とても気が楽になりました。主治医の言葉というのは薬の一つだと思います。もう一つあります。術前の化学療法を終え、生検でがん細胞が見つからなかったので術後化学療法を迷っていた時のことです。せっかく少し生えかけた髪の毛をまた失ってしまう辛さと薬の副作用の辛さもあり、できれば術後の化学療法は受けたくないという思いがありました。その時、違う病院で違う先生に話を聞いてみたらどうだろうと、主治医自らセカンドオピニオンを勧めてくださり、治療法を決めるきっかけを作ってくれました。この主治医に出会えたこと自体が嬉しかったことと言えるかもしれません。治療後に感じたことあれこれ、今困ること嫌なこと、5年を経過し1年に1度の検診のみの経過観察になりました。乳がんの治療は10年とも一生とも言われていて、何もしていないというとそれでいいのかと心ないことを言われるのが意外とつらい。検診で病院に行くと帰り際に必ずお大事にと言われるのも気になります。今の私は病気なんだろうか。先生にも言ってみました。お大事にはどうなのかと思うと、先生の回答は病院では合言葉のようになってるからということでした。心配なこと、再発転移の心配が心のどこかにあることです。これはどのような状態状況であれ、がんを体験した人の共通の思いかもしれません。がんになっていない人へ。がんはまだまだ怖い病気かもしれませんけれど、一人一人に合った治療法は必ずあるはずです。また少しの生活習慣の見直しと検診は必ず受けましょう。自己検診をしましょう。自分で見つけた人もかなり見えます。どんなに気をつけていても絶対はありません。自分を守るのは自分でしかないということ、自分を大切にしてほしい、自分の大切な人を大切にしてほしい、大切な私のために、大切な家族のために、自分を守るのは自分しかないと思うのです。
ラジオピアサポートウィッキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りしました。